集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組は YouTube ライブでもご利用いただくことができますので、合わせてチャートなども表示しますので、はい、ご利用いただければと思います。さてマーケットですけれども、今強いと見るか弱いと見るか、意見分かれるところだと思うんですけれども、
まあ、2つですね、
はい。
先週111円の50が超えたのでということだったんですが、あっという間に割れてしまって、まあ、その間にトレーダーとしてはトランプさんのコメントなんかは結構助かったという、いろんな流れがあって今週ご紹介しますけれども、
はい、
終わってみればレンジなんですが、
はい、
大橋さんは否定されてましたけど、ボラティリティは結構高い。
レンジではあるけれども、去年のようなボラではなくて割に動いているということですね。
そうですね、去年の11月12月は全く動かなかったんですが、
はい、
ちょっとした、ヘッドラインで大きく動く、終わってみればレンジの中にいるんですけれども、ちょっとボラティリティ自体は高い。
そうですね、ドル円相場は先週、アセンディングトライアングルを上抜けしたということで色めき立ったわけですけれども、
色めき立った
あっという間に落っこちてきましてまあいろいろ ね、なぜドル円相場下がってきたのかという材料は後ほどご紹介していきますけれども、為替市場には日銀も睨んで不安も残るという中で、今株式市場では決算相場、業績相場なんですね。
そう言われてますね。
言われてます、うん、時期的には業績相場なんですよ。悪くない、ものによるんですけど、アメリカはフェイスブックなんかまたちょっと後で取り上げますけど、いろいろあるんですが、総じては悪くないだろうということで、
うん、
株式関係者なんか年後半結構強気という方もいらっしゃるんですよね。
株式関係の方はほとんどサマーラリーが始まるという言い方の方が多い、ですよね、
はい、ですから、どこを見てるかということで少しこう先行きの思惑が違っているというのが、
どちらかと真っ二つになっているという
特徴的だなと、
そうですね、
いうふうに思いますね。日経平均は2万3000の大台というのは頭が重いんですけれども、今日は27円38銭安の2万2586円87銭というところで取引終了しています。昨日あたりは、大きく上がったりもして、
そうですね。あとはやっぱりこう米株を見ていると、ナスダックを見ていると、もう株強いのかな、サマーラリーもあるのかなと思わせるんですが、113円まで行っても2万3000円乗せなかった日経平均は何なのというのもありますし、米アメリカ一人勝ちというのは、続いているのかなという気はしますけどね、
はい、米株3指数ともに強かったりしますね、ちょっとフェイスブック昨日大きく下げる時間外取引で下げる局面ありましたので、そのあたりまた後ほどピックアップして解説、
ブルベアで、取り上げようと思います。
いただきますが、さあこの相場本当はどっちの方に分があるのかというところ、後ほど詳しく解説いただきたいと思います。ではこの後西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さて西原浩一のブルベアどっちです、このコーナーはドル円相場というところに絞って市場の強気材料、弱気材料、どんなものがあるのかというのを整理して箇条書きにまとめたというものをご覧いただきながら、西原さんに解説いただきます、さあご覧いただきましょう。先週とは割に大きく材料が変わってきています。まずブルの方から見ていきましょう。今週に入りまして上海総合指数が下げ止まっています。なぜかというと、中国がこれまで引き締め方向に、シャドーバンキングとか理財商品とかいろいろありました、引き締め方向にあったものが緩和方向に政策を転じたのではないかというようなパッケージを発表したんですね。
そうですね、これによって上海総合は下げ止まったというよりも反発しているということですね、
はい、うん、まあ、あの中国は、まあ、米中貿易摩擦の方が今は重要と考えたということでしょうかね。
まあそうですね、うん、まあ、それに対抗して、まあ、どんどんどんどん人民元が下がっていっても今の、中国経済から考えると2015年とは違って、人民元が下げても、まあ、資本流出はないと言われているんですけれども、まあ、あまりにもこう上海総合の方が下がってしまうので、緩和の方に政策転換をして、株の下げ止まりを防いだということになるんじゃないかなというふうに思っています、
は
い。
まあ、この意味では、うん、あの中国株が足を引っ張って日本株が下がってドル円相場も下がるみたいな、そういう相関という意味では、まあ、一つ懸念材料が減ったのかなと。
そうですね。
いうことで、うん、一つブルーというところに入れさせていただいています。そして、今週ですね、 EU のユンケルさんとトランプ大統領ワシントンで会合をいたしまして、一応関税障壁を引き下げましょうということを目指す、う
ん、目指すですね、まあ、あと自動車に関する関税は、まあ、これから努力するみたいなことで外れてしまっているので、
はい、
まあ、完全に貿易、うん、戦争が回避されたというわけではないんですけれども、うん、まあ、一安心ではあると。それで昨日のニューヨーク市場では3指数とも、まあ、反発しているということになっている。
はい、うん、まあ、まだね、これ目指すというところなので詳細で、ね、まあ、長期化するんでしょうね。
うん、そうですね、まあ、自動車関税のところが、解決しなければちょっとこれは何とも言えない、
うん、はい、ということで、まあ、ひとまずは、対立してこう喧嘩するようなそういう会談ではなかったということでブルーに入っています。そして4、6月期の GDP 今週金曜日、明日ですね、アメリカから発表になるんですが、まあ、かなり強い予想出ているということで、今日はここにフォーカスして後ほど解説いただきます。それから、まあ、日本企業の M&A と外製投資っていうのは、まあ、旺盛であるというのは前から指摘されていたことですね。
まあ、続いてますね。
うん、今も市場ではやっぱりいくらいくらから注文が並んでいるとかいうような指摘はあるんですか？
並んでますね。うん。まあ、並んでいるんですけれども、先週、まあ、後ほどやりますけど、日銀の緩和修正の報道が出たら、まあ、その辺の会話全部飲み込んでしまって落ちてきたということですね。うん、まあ、だけどずっと続いている。いうことですね。
これはまあ下値をサポートする材料ではあると、
うん、ちょっとびっくりするほど出てきますね。
ああ、うん、そうですか、うん、これがブルーですね、うん、でベアです。さあ、先週ですけれども、トランプ大統領 CNBC のインタビューで、高い金利はアメリカにとって不利である、そして金利の引き上げには必ずしも同意しないと FRB のスタンスになんかこう不満があるというようなことを述べていますね。
まあまあ、トランプ大統領が何を言っても、一応 FRB は、独立している機関なので、
はい、
パウエルさんが、トランプ大統領のコメントによって利上げを、伸ばしたり、うん、することは、まあ、考えられない、
はい、
うん、ので関係はないと言われているんですが、まあ、一国の大統領が、ドル高は、不利になると言っているので、
はい、
まあ、マーケットの影響力としてはあるということですね。
はい、まあ、トランプ大統領のインタビューとかツイッターっていうのはかなりね、マーケットの、まあ、ボラティリティを高める
高めますね、
要因になっていると、うん、でどちらかというとドル高じゃなくてドル安にしたいんだなというのがね、透けて見えますね、うん、
まあ、だけどね、先週やりましたけど、トランプ大統領が、減税政策を取って、貿易摩擦を拡大して関税を上げるということでドル高を誘引しているので、そのドル高を自分で否定してしまうというのはちょっとよくわからないというところはあるんですが、
といえば矛盾
でしょう。まあ、都合がよく、どっちも都合よく言っているということなんですが、まあ、この辺は中間選挙に向けて言っているということだと思います、
はい、うん、それから、まあ、投票権はないんですが、今回の FOMC でブラードセントルイス連銀総裁がFRB はさらなる利上げは遅らせるべきだというような発言をされました。あの2年ものと10年ものの長短金利の、さやが逆転するとリセッションに陥るというのは金融関係者皆さんが指摘するところですが、それを気にされてるみたいですね、
うん、まあ、この番組の何回かご紹介してるんですが、はい、まあ、逆転したからすぐリセッションになるわけではないんですが、うん、あまりいい兆候ではないということですよね。
このままいくと年内から来年初めぐらいには逆転するという勢いで今こうガーッと縮まってるんですね。縮んでますね、
うん、はい、このままではまずいんじゃないかというのはずっと言われているんですけれども、うん、まあ、それはまあブラッドさんの意見なので、 遅らせるべきだというのは意見なので何とも言えない、
はい。そして、トランプ大統領の発言と合わせて先週の金曜日週末大きな話題になりました、日銀が今月31日の会合で金利を柔軟化させるのではないか、そして今週に入っては ETF の構成費、配分の見直しをするのではないかと。
まあ、この ETF の配分の見直しっていうのは、まあ、やってもおかしくないというか、まあ、日経に偏っているので、まあ、トピックスの方を、拡大するということなので、まあ、もし来週こういう意見が出てもおかしくないんですが、まあ、後ほどミシェルゴチの視点でやるんですけれども、はい、このタイミングがちょっと、あまりにもタイムリーなのでおかしいということをご紹介しようと思います、
は
い。ま
あ、金利の柔軟化検討ということで、10年ものの金利がもし自然に上がっていくようであれば少し幅を持たせようというようなことを考えているとか修正するんではないかという観測が出ているということですね。
まあ、あとはやっぱり日銀がこう低い金利の安価役になっていたので、日本の10年、テンヤが上がってしまうと他の主要国の金利まで上がってしまったので、
はい、
まあ、この辺の金利をいじることは、かなり、日本だけじゃなくてグローバルにちょっと影響力がある
ありますね、
ということが、まあ、分かったということですね、
はい。
うん、まだいじってないんですけど ね、
そうですね、うん。業績相場ですけれども昨日はフェイスブック決算出ました。出た後時間外で急落しているんですね。 20% ぐらい下がったんですかね。
ちょっとびっくりですね、はい。まあ、本当であれば今日の日経平均は、日本株もっと上がってもよかったんですけれども3指数上がっていたの で、
そうです、ね。
まあ、時間外でフェイスブックが 20% もずっこけるのでまあ戦メントが悪くなってしまったということですね、
はい。まあ、決算の内容は見通しの部分でちょっと物足りないということがあったんですが、あとは中国事業の計画、中国が一旦承認したものを撤回したというニュース今朝方流れていたので、
まあ、これはちょっと貿易戦争の影響があるんじゃないかなというふうに、邪推してしまいますよね、
はい。
うん、
じゃあ貿易戦争がこういう、ね、個別の企業のところにも影響が及ぶとなるとこれは少しベア要因ですよね
ということになりますね、
はい。うん、さあ今日はピックアップするのはアメリカの GDP です。明日発表になります。なんとアトランタ連銀の経済予測モデル GDP Now では 4.8% の予測が出ています。
はい。で、まあ、トランプ大統領自身が、オンダプラネット、まあ、地球上で、アメージングな数字が出るんじゃないかというふうに言っているので、
大げさ、ね。
この惑星の、まあ、そういう言い方しますよね。昔、アップルのスティーブ・ジョブズも、この惑星で一番クールなコンピューターを出すとかいう言い方してたので。
あ、だからコーヒーのボスもこの惑星っていうのはそういうことですかね。う
ん、この惑星の中で多分一番素敵な、クールな番組だと思ってるんですけど。
まあ、アメリカ的な言い方ですね。はい。
はい。で、まあ、なぜ、トランプさんが、
はい、
まあ、それはオンダープラネットですごいナンバーが出るって言ってるのは明日の GDP のことを言ってるんじゃないかと、はい、まあ、FOX ビジネスが、報道しているんですが、
わかりやすいことを、はい、
なぜ、それを取り上げたかというと GDP をピックアップしているかということですが、こちらの、まあ、グラフを見ていただきたいんですが、はい、歴代大統領は、大体 3% の GDP を達成しているということですね、うん。でトランプさんの時期を見ますと、まあ、トランプさんは2008年にリーマンショックがあってその翌年から
オバマさんですね、
ごめんなさい、オバマさんですね。
オバマさんが2008年以降、
はい、で2009年は、まあ、これは仕方がないと、はい、リーマンショックなのでマイナス 2.8% で、オバマさんの、まあ、経済政策によって2010年は、あっという間に 2.5% のプラスになったので、まあ、拍手喝采という形だったんですが、その後があんまりこう続かなくてですね 1.6%、2.2%、最後の年が 1.9%、まあ、トータルでは 2% 以上を達成したので
良しとする、悪くはないんですけど、
する人もいるんですが、まあ、歴代の大統領の中では 3% を達成できなかった人は、唯一、まあ、オバマさんだけであるということをトランプさんがしていると、
で、
ね、はい、で今回 4.8% というのはクォータリーベースで出たとすると、はい、年率で 3% を超える可能性がかなり高くなるので、
はい、
ここに、トランプさんはこだわっているということですね。
オバマ政権を超えたぞ、うん、っていうことを言いたいわけですね。
そうですね、
はい、
う
ん、でもこれってドル高要因ですよね。もし 4.8 っていうの出れば、
うん、まあ、株高要因ですね。
株高でドル高でもあるのかなと、
うん、ドル高でもあると思いますが、
はい、
まあ、そのドル高をトランプさんが否定しているので、うん、ちょっとまた違う形になるんですが、アメリカの経済は絶好調ということは間違いない、 ということですね、
はい。さあ、うん、西原さんはこうした環境の中ドル円相場今夜明けで見てらっしゃる。
そうですね、
はいはい。じゃあその背景についてはこの後のコーナーで伺っていきましょう。ブルベアどっちでした。さあ、ここからは西原浩一の視点です。西原さんがマーケットどのように見ているかということを、まあ、掘り下げて伺っていきたいと思うんですが、視点で取り上げるのは日銀です。31日にさあ何か修正が出るのかどうかということですが、西原さんはこの報道が出たタイミングに注目されています。
はい、先週の金曜日ですね、はい、もう今も覚えてるんですが、まあ自分はなんか、寝ていても30分に1回ぐらいレートを見ているようなので、なんとなくこう起きた瞬間に、トランプさんが喋っていたのが分かって、トランプ大統領は通貨と金利を不当に安い水準に操作してきたと中国と EU を批判したというのが先週の金曜日の朝の3時頃出てる、
うん
うん。でその時に、マーケット関係者が、まあ、その時にこう自分なんかもまたひっくり返してしまうんですけれども、
はい、
その時になぜ日本の名前が出ていないんだろうというのが、
そう、私もこれすごい不思議に思った。
話題になっていて、不当かどうかは別ですけれども、極めて低い金利で、極めて低い通貨というのは日本も言われて当然なんですけれども、ここに日本の名前が出てこなかったと、
そうなんですね、
いうことなんですが、
中国と EU を批判したんですよ、うん、20日
で、それでマーケット関係者が、憶測をしている、まあ、推測しているのは、
はい、
これは全部連動しているんだろうということなんですね、
はい。
で20日にトランプコメントが出たときに、先週は G20 があったので、
はい、
そのあたりで、何らかの合意があったんじゃないかと言われています。
また裏コンセンサスが取れているのではということですか。
そうですね、
はい。
まず一つは日米新通商会議、
はい、
FFR ですか、
先週呼ばれてるみたいですね、はい、
はい。これは実は今週始まる予定なんですけれども、日程さえまだ出てきていない。
出てきてないです、はい。
ですが、この時に、まあ、為替の問題も出るんじゃないかというふうに言われているのが一つと、20日のトランプコメントで、日本の名前が出てこなかったのが、20日の夜に、日銀の緩和修正の報道というのがロイターで発表に、報道されています。
はい。
でここが関係者筋というふうになっているので、関係者筋ということは、まあ、勝手に、まあ、レポーターがライターが
憶測で書いて
るわけではなくて、
うん、
ちゃんと取材をして書いた、つまり関係者筋というのは日銀の誰かが言ったということの、うん、リーク記事であるということですね、はい、
リークである。
で、この記事が、20日の夜に出ているということは当然円高に触れるので、
はい、
トランプさんが、20日の日本時間未明3時頃に、日本の名前を言う必要がなかったということになる。
それ分かってたから言わなかったってことですか。
言う必要がないですよね、うん。
まあ、7月の日銀でお前らなんかなんとかせえよってコンセンサスがあったってこと、
うん。というか、まあ、日銀が緩和修正をするというのが、日米新通商会議が控えていることで、その時どんどんどんどんドル円が上がっていると、まあ、あまりいいタイミングではないということと、今年日銀は、年初から、自分も言ってたんですが、日銀が、緩和修正に動く可能性が今年非常に高いと。で例えば105円とかでやってしまうと、円高に行ってしまうので、関係者たちはドル高になるのを待っていたんじゃないかと言われていて、で113円に先週行ったタイミングのドル円のレート、それが1番、2番が日米新通商会議を控えていたことが2番、で3番が、トランプさんが日本の名前を出さなかったということで、まあ、ちょうどいいタイミングで、リークして、来週30日31日の日銀では何らかの緩和修正が出るのではないかという流れになっているので、この流れから考えると先週末の、ロイターさんの報道は、まあ、全部リーク、リンクしているんじゃないかということですね。
でも割に今マーケット関係者の中で、まあ、ETF は少し修正の可能性があるんじゃないかというふうな、じわじわと、まあ、コンセンサスになりつつはあるんですけど、金利のスティープ化というか、その、ね、ちょっと柔軟性を持たせるという部分においてはほぼないでしょうっていうのがみんな言ってます
ね。はい、ほぼないんじゃないかなというふうに思ってる。
ない、
うん。だけど多分それは、ETF は来週の、会議に、 何らかの修正があるんじゃないかと思うんですが、イールドカーブコントロールのようなことに関しては
まだない、
次ある、
次、
だから流れとしてはもうそちらの方に、ベクトルは向いているんじゃないかということになっている
、はい、もしね、その日米でコンセンサスが取れた中でこの日銀のリーク記事が出たんだとするならば、日米の間で113円台から円安というのは困るというような共通認識があるということですか。
我々の中では割と113円115円がシーリングになってしまったんじゃないかというような見方も出てきているということですね。タイミングはあまりにも良すぎるので、
はい、じゃあそのあたりは後でチャートを見せていただきながら解説いただきましょう。以上、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられた皆様のご質問に西原さんに直接ご回答いただくコーナーです。今日寄せていただいたご質問、ファジーさんからいただきました。ドル円相場、日米新通商会議への懸念に絡んだ問題で113円17銭で一旦トップアウトしたと考えてもいいんでしょうかという質問が来ています。
はい、今回はドル円の日足のチャートを持ってきました、は
い、じゃあチャートを見ていただきましょう。
はい、使うのは僕がよくご紹介しているデマークインディケーターというのを使います。
はい、
はい、114円の73銭、昨年の11月の6日に高値をつけて、ドル円は、急落するんですけれども、その時に、デマークでいうセットアップカウントダウンという流れを使うと、セットアップの9、カウントダウンの13、セットアップの9の、1つオーバーをつけて104円の56銭、3月26日にボトムアウトしてドル円は反発に転じています。
はい、
これが9139というのは一相場という形なんですが、
はい、
で次の上がっているところ、上昇しているところを見ていただくと、グリーンが9で、ちょっとここの辺がトリッキーだったんですが、カウントダウンの13を2つつけているんですね。
はい、
でもしかするとトップアウトかなと思ったんですが、結局先週の、木曜日か、113円の17銭をつけてセットアップの9をつけて、グリーンですね、で急落して赤のマックディープリテクターという線をブレイクしているので、これ前回下落した時と同じで9139という一相場つけて、マックディープリテクターをブレイクしているので、デマークインディケーターだと113円の17銭でトップアウトした形にチャートの形状はなっています。
3月の26日に104円56銭という105円割れの円高がありました。ここから113円17銭まで、上昇トレンドがあったんですが、これ一相場と考えると終わっちゃった、
終わっちゃったというチャートの形状はなっています。まあ、デマークインディケーターが正しければ、前回939で一相場終わって反発したんであれば同じ形状になっているので、今回は反落する形になっていると、まあ、デマークインディケーターはそうなっていると。ですね、
前回の、ね、一相場終わった後の下落結構えげつないですよね。114円から104円、
そうですね、
10円下がってますね、
うんうん、
まあ、そこまで下がるかどうか別ですか、
まあ、これはだからあの、はい、ネタというか、はい、日銀の、来週の日銀の出方とか、まあ、いろいろあると思うんですが、はい、先ほど大橋さんがおっしゃったように、まあ、あのこのタイミング的に113円で、まあ、リーク記事が出たいろんなことを考えると、はい、まあ、タイミング的にはあまりにもいいタイミングなので、ちょっと一旦113から115はトップアウトしたんじゃないかというふうに、まあ、チャート以外からもそう読めるということですね、
はい、人によってはね、この相場一回アセンディングトライアングル上に抜けてるので、押し目を待って買おうかなっていう、なんか私なんかついこの間までっていうかさっきまでそう思ってたんですけど、西原さんの話聞いてると、あれ買ったらいけないのかな、
いやいや分かんないですけどね、
いけないのかなっていう、
あの僕もあの週足で111円の小丸が抜けたので一回やめたんですが、
う
ん、
はい、
まあ、もう一段このリサイクリングするのかなと思ったんですが、トランプさんがあの先週の金曜日朝の3時にいいことを言ってくれたので、そこで、逆に逃げられたので、はい、あれがなければちょっともう少し押し目なのかなと思ったんですが、この MACD を見てると、まあ、きれいに割り込んでいるので、
はい、
まあ、チャートに従うと、まあ、あまり買いたくはない、
なるほど、
うん、ということですね。
もう一相場終わって、うん、じゃあ安値はどの辺まで行く可能性が、チャート的に、
まあ、一個一個見ていく必要があるんですが、はい、まだ、トップアウトしたんですが、どんどんどんどん下がるかどうかまだ分からなくて、はい、一応 38.2% だと、まあ、109円追われたとこぐらいに一つのポイントがあるということですね、
はい、半値押しだと108.86、
そうですね、
はい、
う
ん、全戻しだと105円ぐらいまでいっちゃう、ま
あ、全戻しだとそうなりますね、
はい、
うん、
じゃあ一相場終わっている可能性があるということですね、
というふうに自分は考えています。
はい、このコーナーでは西原さんへの質問お待ちしておりますので、ツイッターでも結構ですので、どしどし皆さん質問をお寄せいただければと思います。時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間です。さあ、今夜は ECB 理事会、ドラギさん、いろいろ話をしているようですが、まあ、貿易戦争への懸念なんかを表明していると、まあ、成長率なんか、その割にはあんまりユーロ動いてないですかね。
うん、まあ、何を喋ってるのか見てないんですが、
ちょっとね、見えないんですけれども、はい、放送中で、
まあ、今のところはちょっとあんまり動いてないですね。
そうですね、まあ、うん、あまり大きな動きはないでしょうか。では今週来週に向けてのスケジュール確認していきましょう。
まあ、なんといっても明日の、
GDP、
GDP ですね、まあ、このプラネットでアメージングな数字が出ると大統領が言ってるので、はい、4.8 とか出るんじゃないでしょうか。
そうするとまたトランプさんツイッターで、まあ、うん、ほら俺の手腕はすごいだろう
と、まあ、当然言うと思いますけど、
多分つぶやかれるでしょう、
言われると思いますが、
そこで、まあ、一時的に株とかドルが湧くかもしれませんね、
うん、というか、まあ、今はこれだけ GDP がいいと言われているので、今晩から明日の発表まではドルが底堅い動きをするんじゃないかなというふうに想定できる、
はい、うん、そして週明け火曜日ですね、30から会合があるんですが、うん、日銀31日火曜日に決定会合の結果発表ということですので、ここは本当最大の注目山場となるでしょう ね、 うね、
はい、
うん、はい、ということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、う
ん、大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう、
さよなら。